寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
7月になりました。寺子屋たっちゃん、はっけよーい。今日もたっちゃん元気に登場です。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。もう少しその人の心って、思いっていうものをね、いろんなところに対する思い、人の思いっていうものを大切にしたらどうかねっていうことをずっと考えてきてて、でその人への思いとか仕事への思いとかって、全て何か恩返すのは思いだと思うんだよ。でそんな中でね、親孝行っていう言葉が忘れられちゃったじゃないかっていうね、すごいその感じを持っててね。で親孝行の孝はね、老いと子の合体じゃんね。
あーなるほど、漢字をばらしてみたときに、
そうそう、老いと子の合体が、あの親孝行の孝という字になったのね。ところがこれ小学校の6年生にならないと出てこないんだよ、この子の孝という字は。孝と読む字はいっぱいあるよね、うん、考える孝だとか、うん、公の孝だとかね、
行動の孝
とか、 そう。でそれは小学校5年まで25個出てくるんだけど、うん、6年生で初めて親孝行の孝の字が出てくるのね。でこれやっぱりね、戦後教育考え直したがいいよってのがあって、まずこんなの最初に出せと思うんだよね。本当に俺はね。でそのなんで老いと子が合体して親孝行の孝が出たかって、当然親は子供を育てる時に夜お腹が空いたって泣けばさ、母ちゃん一生懸命起きて、おっぱいあげて、それからあの灰は立てば歩めの親心ってやつで、本当に愛情いっぱいに育てる。でその愛情いっぱいに育てられた子っていうのは、必ず親への思いが分かる時が来るね。一時反抗期があるにしても、でだからそういう思いってね、何でもそうだけど、愛情をかければ愛情は返ってくると思うんだよね。でそれは思いなんで、だその最近ではそのなんでその子供が親を、親が子供を殺したりわけのわかんないことが起きちゃうのかっていうと、その子と老いというものが同列に並んじゃった、あるいは子が老いの上に行っちゃった、その年を食う老化したこと、それがいけないこと、そんな風潮はないですかっていう、すごい感じるんね。
老化は罪っていう感じがしますよね。
そうなんだこのジジイ、この子ババアっていう言葉が出てくるじゃんね。俺最近ねすごく講演頼まれていて、あっちこっちで講演させてもらうんだけどね、あの小学校4年の時忘れもしないんだけど、保護者会、今でいう保護者会、昔不敬会って言ったので、僕はその父母がいなかったんで、まあいなかったっていうか、あの早いうちにはお互い離れちゃったんでね。でおめんちいつもばあさんだな、つまり不敬会に来る、父母会に来るのおめんちいつもばあさんだなって言った親友の言葉にカチーンときて、ばあさんじゃねえ、ばあちゃんだって言ったのね。もっと言うならおばあちゃんなんだよね。 でも向こうは悪いやないからさ、ばあさんだな、ばあさんじゃん、ばあちゃんだ、ばあさんだ、ばあちゃんだって、その思いは分かんないよ。分かんないしばっこね、でこっちの思いなんか。でもその子供にとってね、かけられた愛情っていうのは大人になるとひしひしと分かるね。挨拶って言うんだけど、愛も殺も実は、愛という字、殺という字ね、これ禅問答の様子で一愛一殺っていう言葉から来たんだよね。一つの愛、一つの殺で、愛も殺も押し付けるって意味さ。で何を押し付けるのかって言ったら、それは心を押し付けるわけで、僕はこう思う、あなたと思う、禅問答だから、これに対して何ぞやと、それに対しては差はありなんと、こうやるわけでさ。で要はその挨拶っていうのはとても大切で、お互いが押し付ける心、お互いが分からなきゃダメだよって、心っていうのが。だからそのおはようございますって挨拶と、こんにちはこんばんはって挨拶の違いはなんだっていうことを前にちょっと放送したんだけど、おはようございますで朝のおはようございますだけが敬語であって、こんにちはこんばんはでは敬語ではないっていう話したじゃんね。だから初めて会う時、その日に挨拶だから、それはおはようございますはきちっとやりなさいと、止まってやりなさい、これは大切だと、相手に対する敬意だと。それからおはようございますの朝という字を分解したときに、要は朝という字は蝶と読んだり友と読んだり、いろんな読み方があるけども、書く順番を最初十の日の十の月でしょ。でそれを十書いたから、そこから時計回りにこう読んでると、と月十日っていう字になるのさ。十月十日ぐるっと回ると朝で、と月十日って何かっていうと、 佐渡城はだよ、と月とかの月道って道来る潮ともろともにお三平の日も溶けて海落とさあれしいわあんあんあんあああ男の子。要はお三平の日も溶けて、と月とかお母さんのお腹にあった子供が生を受けて出てくるじゃんね。ということは新しい朝、昨日までのとは違う人生が開けるんじゃね、そっから。だから朝っていうのは十月十日、つまり新しいものに対するお出迎えの意味だ。だからその昨日まで生きながらえてありがとうございました、頑張るよ、でそれがこんにちさま、こんにちはにつながっていくわけだよ。こんにちさまは太陽だから。だからあのこれも前に言ったと思うんだけど、坊ちゃんに出てくるよね。そげなこと言うとったらこんにちさまに申し訳ないぞの申し、だからそれはこんにちは太陽に申し訳ない。だからこんにちは、こんにちは、
今の日ですね。
そうです、今日の日です。こんにちは、あこんにちは、ご機嫌いかがですか、あおかげさまで、太陽のおかげさまで元気です、あなた様は、はい私も元気、さようなら結構ですね、そのようなら結構ですね、ご機嫌よろしゅう、それはこんにちはさようならだけが残っちゃったよね。だからその英語だそうじゃん、 How are you? Fine.How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you too. あるいは me too. Thank you. 森喜朗さんの話になっちゃうわけですよ。英語は俺わかんねえとね。クリントンに会いに行くと、総理大臣の時に。で、外務省の役人に、俺は英語わかんねえからなんて言うんだって言ったら、もう、先生、How are you? 言ってください。向こうが、I'm fine. それで、And you? って来ますから、me too って言うと、それで OK です。ね。How are you? って言うつもりが Who are you? あなた誰ですかって言っちゃった。そしたらクリントンが起点聞かして I'm Ms. Hillary's husband、 私はヒラリー夫人の旦那だって、こう答えて And you? あなたは Me too? 俺もだ。わけのわかんねえ会話になっちゃう。でもそれは笑い話だけど、でもそのこんにちはっていう意味とさようなら、そのようなら結構ですね、そういう意味を知ってるだけでうんと違うよね。だからそれ相手を大事にする、だから公私の別をちゃんとつけろっていう言葉だって同じなんだよね。公はハームでしょ。でこの無っていうのは前に言ったよね、人がこうなんていうか、何かを抱きかかえる、両手をこう何かを抱きかかえる格好にして上から見た状態だから、仏とは人間に無で、人が人を抱きかかえるんだよ、でっていうのが仏だよね。じゃあ私ってのは乃木偏に無じゃんね。乃木偏っていうのは穀物の意味さ、もともとは。だからそれを無で抱えちゃう。だから私は自分のものとしていろんなものを抱えちゃう。それに対して孔子の公っていう字は、その抱える無を歯で解き放つ。要は末広がりさ。だから要は人のためにってのは孔さ。だから公務員のことを昔は公僕と言ったじゃん。公の下僕だよ。だから公務員威張ってんだと。公務員というのはそういうことだよっていうところがあるんだけど、それは人のためにやってくれるから、その他の人がありがとうございますになるわけであってね。だから乃木偏の私、私っていう字は自分が抱えちゃうから、自分っていう言葉もそこから出てきて、字も己だし、自分の分っていうのは実は分際なんだよ、自分っていうのは。分際っていうのは境界線。だから自己っていうのと自分は大きな違いだよね。自己の子は自らの己だから、これは自分だけだよ、自己は。だから自己本位っていう言葉、それは自分だけを考えてるって本位だからってるけど、自分本位は間違いだよね。だって分際わきまえてるんだから、自分だから、自分本位ってことは間違いで、自己本位だって言わなきゃいけないんだね。っていうことで、そのまあ要はこんなことで、なんで人が生きてるのかを考えてきた時に、やっぱりいろんな思い、挨拶一つにとっても、それから孔子ということの、私であろうと死であろうと、あごめん、私であろうと孔であろうと、でそれは思いがあって初めて成り立つ、お互いがお互いを認め合うということが大切じゃんね。でそういうことでね、実はね、今そういう思いを一生懸命教育に生かそうとしている私立の学校が出てきた。まあ最初の頃のそのわけのわかんねえおばさんみたいな国会議員が、おじさんみたいな国会議員がやってた学校はあったんだけどさ、そこを全て、買い取って改めて学校としてやり直させようと、まあ、その人はね、実はそのおばちゃんには直接関係ないんだけど、じゃあその若い者を育てるにはこういうことを教えなきゃいけないっていう学校ができてきました、菊川南陵高校。来週はね、あの菊川南陵の理事長先生、菊池先生 ゲストにお迎えして話聞こうと思うんで、
うん、お楽しみに。
はい、お願いします。